red. モグラグラジオでーす。
はい、お願いしまーす。ということで、8月のアーティストインタビューでございますけども、
はい。久しぶりだね。
やし、久しぶりに、結構酔っ払ってる状態でのインタビューということになります。おきちよです。
モグラグオーナーの太田でーす。
はい、というわけで早速紹介したいと思います。8月のアーティストインタビューゲストは、絵描き、そして服も音楽もやるアーティストの吉川翔吾くんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。吉川翔吾です。は
い、いやー、吉川くん
来てくれました。
はい、
6年ぶりでございますね。
あ、割と会ってるね。
まあちょっとね、
はい、なんかちょいちょい会ってるから
付き合いは長いんですけど、
うん、6年ぶりっていう気持ちに
死ぬほど長いよね。もうだってモグラグの展示で言ってもガレージの時に1回、2回、
うん、キャビル名義とか、あの点描だけのやつとかも入れたら割と 2,3 回やってんじゃない、
う
ん、
そうやね、うん、でモグラグギャラリーでも
やったね。やってます。
で、6年前ってすげえファってすぐ言えるのは何でかっていうと、その10周年展の
前の月、1個前の月
が吉川君やったんよ。
うん、そっか、それは覚えてる。
そうだから、うち16年目なんで6年前になりますねって感じなんですけど、まあちょっと、はい、じゃあまずはあの吉川君のプロフィールをちょっと僕の方から読みたいと思います。
はい、
1980年兵庫県生まれ、大阪を拠点に活動中、
はい、
ゆるパキと称した脱力系かつバキバキの配色のキャラクターを主に描いている淡路島の島キャラ、淡路の生みの親。近年は絵だけではなく自身のアートワークをプリントした生地を中心にヴィンテージの T シャツなどをカットしてコラージュしたり、染め、裁断、縫製などををすべて自ら行うブランドスコムを立ち上げ展示会を行っている。
はい、
でベーシストとしても数多くのバンドに在籍し、かっこ随の神ボガルタなど、現在はプロハードコアバンドプロハードコアバンド
これ重要なんです、
ね、あ、
プロハードコアなんです。
バンドライズフロムザデッドのベースとしても活動中ということで、
はい、
いや
なんかまあいろいろやってますけど、
いろいろやってますね。
はい、
幅広いですね。
うん、まあ、兵庫県生まれって書いてますけど、まあ、淡路島、
淡路島ですね。
淡路、うん、はい、ですから。
そうだから
淡路やね。
吉川君のインタビューはもう結構、うん、
まあ、何回もやってる
よね。
からね、
うん、まあそもそもだから
でもやってるけど、うん、これはさっきちょっと3人で喋ってて、翔吾君も、
うん、
忘れてるんやなって思ったから、
うん、
1個言っときたいなって、
怖い、なんだろう
思ったことがあって、
はいはいはい、
私は翔吾くんには並々ならぬ恩義があるんですよ。
お、
え、何
めっちゃ怖がってるけど、
怖い、
怖がることは何もないんですけど、はい、あのモグラグガレージを本当立ち上げたばっかりぐらい、はいはい、モグラグガレージとしてこういろんな作家さんに展覧会やってもらってっていう、うん、
まあ、だから
形にしていこうって。
そうだから、細かく言うと、うん、最近の人はあんま知らないと思うんですけど、
うん、
このモグラグギャラリー、
はい、
この御徒町にある、
うん、あ、そうです
ね、このスペースは9年目なんですよね、
うん、
今年 で、
うん、
でその前に6年間あの東京の国分寺でやってたスペースがあって、うんうん、それがすげえちっちゃいガレージを改装したモグラグガレージっていうスペースからこのギャラリーが始まってる、
うんうんうん、そうです。
その時代の話ですね。
その時代の話、
うんうん、
その始まったばっかりぐらいの時に、
うん、
まあその時は一番始まったばっかりの時は奥州さんがこう率先してブッキングとかしてたってわけじゃなかった時に、
うん
う
ん、
私は本当に何者でもない、
うん、
ただこうアート好き、美術好き、
う
人が物を作ってるのを見るの大好きって思ってる女子がこう、あなたかっこいいですねみたいなで、うん、うちでやってもらえませんかっていうには、うんうんうん、こうモグラグガレージって本当にガレージをただ改装しただけの場所で、
うんうん、
あの入り口もない、うん、本当にシャッター開けたらオープンですみたいな場所で、
うん、
空調設備もないみたいな場所にこうやってくれる作家さんなんているんだろうかって思ってた時に、翔くんがボガルタかなのライブで東京来た時に、
うんうん、
あ僕やるよって言ってくれたんですよ、うんうん、で、うんうん、僕、まあ、バンドもやってるし、
うん、
まあ、絵ももちろん描いてるけど、
うん、
あのその何にもない私なんかよりは全然ファンもいるし、
うんうん、
あの全然使ってくれていいよって言ってくれたんですよ。
記憶ないっすね。
使ってくれていいよ。
使ってくれていいよ。
何言ったんかな。で、翔吾くんは、ほんまこの言葉言ってくれたんですよ。
いや、まあでも確かにそのまあ酔っ払ってるし、うん、昔話を若干すると、うん、当時僕が京都でブラックトゥブラックっていうイベントをやってて、
う
ん
うん、そう。
でそれは吉川くんと郷田陽介っていう、まあ、最終的に中川敦夫君っていう人も入れたりして、レギュラーの絵描き 3,4 人で、
うん、
そのまあライブドローイングパーティーですよね、
うん、
そうやね、ペイントじゃなくてね、
そうドローイングでやるっていうのをやってて、まあその時にそのあのバンドのブッキングはもう吉川君に完全に頼んでて、
ね、
うん
う
ん、
お任せしてましたよね、
う
ん、
っていう流れがあって、それはあのモグラグ始める前からやってたんですよね、
うん、
ああそうやね、
そう、
う
ん、
そうそうそうそう、
全然前、
あそうかそうか、
そうでモグラグっていう場所が立ち上がって、
はい、
でそのじゃあ本格的にちょっとやっていこうかってなった時に、うん、まあ確かにそのそこで出会った人だから吉川君もやし、あと郷田君もの展示を1年目にやっていて、うん、まああの時に確かに吉川君の個展をやったことで、うん、その一個そのなんていうの、関西の、
ああ関西の、うん、流れじゃないけど、
うんうん、あなんか絵描きとかの展示を東京で見せる場所っていう方向が一個ついたのはあったかなとは思うね、かなり、う
ん、し、なんかその当時沖さんもすごく言ってたけど、やっぱりこの人がやっただからこの人がやった箱としてちゃんとっていうか、うん、なんか、うん、あの面白い箱やっていうことを、
うん、
あの見せていかなあかんっていう、うん、
まあそれはそうよね、
こう繰り返していくっていう、
うん、一個の基準
巡っていくっていうのを見せていかなあかんっていう話をしてて、それのやっぱ第一発目は私は、うん、モグラグガレージでやった第一発目は吉川翔吾個展やったと思ってね。
おお、
らしい。
嬉しいですね。言った覚えあんまない。
いや、でも全然覚えてくれてなくていいね。うん、私はもうずーっとそれはもうずーっと心にあるから。
まあ16年前の話ですからね。
だいぶ古いですね。
まあでも当時からでもその当時からっていうか実はっていうかもっと前からなんやけど、その関西の、
うん、
あの。今44、5、6歳ぐらいの、
うん、
43、4、5、6歳ぐらいの、
うん、
こう連中がですね、まあ、あの0年代頭に、まあ、こっちのメディアの人が関西ゼロ世代と名付けた、その、まあ、ミュージシャンの人たちがおるんやけど、
うんうん、
まあ、まあみんな続けてる、ほとんどの人は続けてるっていうのも頼もしい。
そうやね。あ、ほぼね、や、うん、あんまりみんな止まってないんちゃうかね。
そうやんね、
残ってる人ね、残ってる人じゃないわ、うん、あのやその時に言われてた人、
うん、
誰も辞めてないんちゃう。
そうよね、うん、で俺はその表現がめちゃくちゃ当時からおもろいと思ってて、
うん、
でその中に何人か音もやるけど絵も描くみたいな人がいて、
うんうん
うん、まあ吉川くんもそうやし、
うん、
まあ、横内くんとか、まあ、横内くん音楽やってないけど、あとまあスーちゃんとかね、まあ、
スーちゃんね、
うんうん、まあ、鈴木 ひろゆきやったっけ。
ひろゆきやね。
うん、まあなんかその表現っていうのに自然に音が音と絵とか、それこそ吉川君なんか服も作るし、
うん、
が結構高いクオリティで出してる人たちっていうのがいて、
うん、
でなんかそれ結構大阪に集まってたよね、
うん、
でこれをまあ東京で知ってる人も一部いたけど、ほとんどまあ知らん状態で、
うん、
まあその改めて個展みたいな形でねやる機会って当時あんまなかったと思うんやけど、
うんうん、
大阪でもそういうギャラリーってすごい少なかった気すんねんけどね、当時はね、
当時はほぼないないというか
ないよな。だあの複眼
とかやんね、
うん、ぐらい。
ディスコビーンズもまだちゃうしね。
あ
エクスキューブもまだなかった。
まだない、
まだないね、
うん、エクスキューブが今あるから割とそのね、そのなんていうかな、オモグラグとエクスキューブの感じはあるけど、
うん
うんうん、もう兄弟ギャラリー、
そう兄弟ギャラリーな感じはすんねんけど、ほかどっかあったかなっていうとあんまりパッとは出てこない、
出てけへんね、
まあ、あったんやろうけど、
うん、なんかアートがあんまりこう商売になってない感じがあったかなっていう、
うん
うん、
だからなんかいろんなおもろい表現が全部ライブハウスに集まってたというか、
うん、
あでもそれはそうかもしれ
ん
ね、
うん、なんかまあその後いろんな流れがあって、か大阪とか関西、まあ京都とかはもともと美術系大学が多いから、
うん、そうだね、
ギャラリーっていうか画廊みたいなのは多くあってんけど、それでもそこからなんかすげえポップカルチャーみたいなのが出たかっていうとそんななかったんちゃうかなって感じがあって、うんうん、だから俺の中ではあのあれよね、だからフリーペーパーとかさ、
うんう
ん、そのなんかレコヤとクラブとライブハウスに行ったらなんかエッジな表現が見つけれるみたいな、
うんうん、あと古着屋とかね、
うん
う
ん、
古着屋もあんまり当時そういう、
あでも古着屋でそういうフリーペーパーを拾って帰るっていうのはあったけど、
ああ、うん、まあそうやったんかな、うん、でなんか俺の中で結構関西でブレイクスルーやなって感じたのが吉川くんがあのトランスポップでやった個展、
あうんうん、
それは私は出会う前だったから見てないけどね。そうそうそ
うそう、トランスポップギャラリーっていうのは京都の出町柳に今もありますけど、
あります、
もともとそのオーナーの山田さんはそのアメリカの西海岸のオルタナティブコミックスとかのアーティストをの展示をする、
うん、
まあ一番代表的な作家はジム・ウドリング、
うんうん、
やと思うんやけど、うん、ジム・ドリングのソフビとかをあそこで出したりしてて、うん、っていう中の文脈で吉川くんが個展したのを俺は見に行って、まだ京都にいた時ですけど、うん、僕があこの流れめちゃいいやんってなった、
う
ん、なんか当時のトランスポップって、まあ、今もそうやけど東京にプレスポップっていう、
うん、
あの出版のレーベルがあって、うん、でそこがジム・ウドリングとかを引っ張ってきてて、
うん、
でその展示を京都でやるみたいな感じやってん、うん、でその時に国内では、うん、いわゆるアックス系の、
うん、あそか
作家
アックス系だ、
うん、西岡兄弟と か,、
うん、
だかアックス、まあ、旧画廊系の作家とかがの展示とかもしてて、
うん、トランスポップで、
うん、そうで、
まあ、それは今はそうや、ね、
そうだからアメリカの西海岸のオルタナティブコミックスと日本のアックスアンダーグラウンドコミックスの展示をする場所をやってんけど、
うん、
そこに吉川くんの展示が入ったことによって俺の中でそこがつながったっていうか、
うん
うん、
なんかこうアンダーグラウンドの
現在とつながったみたいな感じ、
現在っていうより当時のそのアックス系って結局東京やん、
うん、
やけどギャラリーは京都なわけで、
うん、
関西のアンダーグラウンドとかオルタナティブアーティストみたいなのと初めてこう橋渡しをした感じがしたんよね、
翔くんの個展がそこで行われることで、うん、そうそうそう、
で、まあ、結果的に俺はそれを見て、
うん、
いや京都というか関西で一番今おもろいギャラリートランスポップちゃうんってなって、
うん、
で俺もやりたい、
翔くんの展示きっかけでそう思ったんよ、
まあ、もともと俺は通ってはいた場所ではあってんけど、
うんうん、
で、まあ、結果的に最終的にその2年後ぐらいに俺はそこで個展をさせてもらうことができて、うんうんうん、でそれでも当時の俺としては関西で一番おもろいギャラリーで個展したから東京行こうってことでこっち来たわけなんですけど。
そうなんや。
そう、
うん、知らんかった。
俺のモチベーションはそうやった、ね、翔くんとはその翔くんの個展で知り合ったの。
いや違う、その前からよね。
え、
でもあれじゃない、あのピテカン
フリーペーパー、 あれきっかけやっけ
に出てくれへんかっていうので、
はいはい、
多分あのトランスポップに来てくれたような気がする、その沖中くんが最初。
なるほど、あれか、
うん、
まあピテカンっていうフリーペーパーを
出してたよね。
まあ俺と
っていうことはその前から翔吾くんのことは知ってたってこと。
俺はだからステージ上の随の神とかを見てた。
あ、でさらに絵も描く人やってこと
を知ってた。うん、知ってた。
であれじゃないの、その裸電球の夜って大阪のイベント。
今とんでもなくマニアックな20年25年ぐらい前の話してますけど、
うん、もう昔の話はええかな、うん、
まあね。
いやまあそのイベントで、そう、
まあまあまあ、
そうそうそうそう、うん、そこでまあ俺は存在はもともと知ってた、客で見てたって感じだから、うん
うん
うん、まあでもこの辺の話も多分最初の頃のインタビューではしてんねんけど。
いやでもここまで
前回のインタビューでとかでは
もう、前回はしてない
な、うん、もうええかってなってしてないから、うんうん、
で最初の頃とかはここまでの話は深掘りしてない。
ああしてないかね、うん、
そうか。
でもまあはっきり覚えてんのは、俺はまず最初ミュージシャン吉川翔吾を客席で見てたっていう人やってん、
うんうん、
でそれがそのイベント終わりに喋ってたのかどうか。でもまあ誘いに行けたってことは俺が、
うん、
その前ちょっと
一回接点あったかも、
ちょいちょい喋ってはいたと思う、
うんうん
う
ん、
まあそうやな、
うん、
いきなりさんの性格上
いきなりはあれか、
うん、
そんな知らない、ただただ客席から見てただけの
だけやったら多分俺は行かれて行けてないから、
うん、そうやんな、
うん、まあそれでまあそうね。だからでもまあ具体的にやっぱ超仲良くなったのはやっぱブラックとブラック、
まあそうやね
かなとは思うんやけどね、うんうんうん、まあ、これすらほんまにマジ20年ぐらい前の話やから、
うん、なんかあまあもうちょっとそのブラックトゥーブラック立ち上げの話とかも聞きたいけど、うんうん、まあそろそろ
そう、ね、
今回の
そう
今回のやつ、
そのパストの話がすごいから、
パストだらけで
まあまあでも人間45歳にもなりますとね、もう昔話の方が多くなってくるとこもあるからね、うん、
そしてそれも大事やからな。
まあ記録しとかなあかんとこもあるからね、う
ん、
若干
忘れるもんね。
忘れる、
うん、
だいぶ忘れてるよね、
うん、だからそのまあで結局その16年前にモグラグガレージで吉川翔吾個展っていうのがあって、
うん、
からこっち16年間の間に、うん、まあ3-4回おそらく、まあグループ展とかも入れたらもうちょっとかもしれないけど、
うんうんうん、
展示してもらってではいたんやけど、うん、その最後の展示が吉川くんの個展が6年前で、
うん、
そうやね、
うん、うん、そうだからその16年と言いつつ最初の10年にめっちゃ絡んでたって感じではあるんやけど、
うんうんうんうん、
でもまあ展示外で言うとまあ別に合ってたし、
うん、
で吉川くん自体の活動もまあいろんな変遷が
うんうん、
あったかとは思うんやけどこの6年間、うんうんうん、どうすか
最近、
うん、この6年6年って結構やで、コロナ前2年プラスやからな。
そうやね、
うん、
だからなんかこのこれ今回の個展、
うんうん、
するまでにまあ、6年、
うん、
6年あったけど、
うん、
まあ普通にそのコロナ流行ってできて、
うん、
まあ、緊急事態宣言が出たと、
はいはい、もう4年前よね、
4年前、
うん、
でまあなんかすごい状況になったやんか、その初めて、
うん、
なんだこれはみたいな、
うん、
でその時に、Xキューブに、まあ、 青野さんもね、
うん、
大丈夫じゃないけど、まあまあちょっといろいろ話しに行こうと思って、
はいはい、うん、大阪の難波にあるギャラリーですね、
ギャラリーですね、うん、で僕もよう出てたり、服もまあ、
う
ん、
そう、そこ、うん、俺も個展してますからね、
そうそうそう、そこがきっかけでまあ服作ったりとかもしてるギャラリーなんやけど、
うん、
でそこにオーナーなおさんにまあ話っていうか、別にまあ大丈夫かじゃないけど、
はいはいはい、
どんな感じかなと思って、うん、まあ開けてたけどね、頑張って、
はいはいはいはい、
でなんかその時にまあ2年後に個展しますわ言って、
うん、
さしてくれっていうか、
お
お、
うん、2年あったら多分まあコロナも終わってやる終わってるやろうじゃないけど、
はいはいはい、
でやるわ、やりたいって言って、
うん、
でしかもそれはあの服の方だけでやりたいって言って、
あ、うん、はいはいはい、
ええ、まあね、ええはそのゆるキャラみたいなやつは、
うん、
言ったら線食って、
うん、
でも2年あった僕も服が縫えるやろ
う
と、
うん、
でこの言ったらそのコロナで緊急事態宣言でまあ全然出歩かんくな、ライブもで、うん、あんまね、
まあ、できなかったもん、ね、
できなかったし、でまあ言ったら家にこもるような、
うん、
まあ、仕事は別にあの仕事上はまあありがたいことにあんま関係なかったけど、
うんうん、
でもなんかこれまあポジティブにそのなんか家で言ったら勉強できるっていうのに切り替えて、
うん、
2年後にやりたいからやらせてほしいっていうので、
うん、
言ったんが きっかけじゃないけど、この今の今回のあのイーリー、イーイー読まれへんけど。
ケイハーニーも読めへんの？
イヤリー、イーリー、イーリーで
いこう。
そうそう。発音がエアリーみたいな。
エアリ
ー。それのほんまの最初。
うん、
ここに来るまでの最初のきっかけがそれ。
うんうんうん、
で、その点、モグラ君のその今回の一番奥にある絵、
うんうんうん、
あるんですけど、点描、唯一点描のゴリゴリのやつ。
うんうんうん、
あれを使って、位置から生地から完璧にもう言ったセットアップとか作りたいっていうのがきっかけで始めたんですね、
はいはいはい、
でまあそのエクスキューブ2年あって、
うん、
やるときにまあまあ服はできてきたと、
うんうんうん、
で天秤もできてるって、でも青野さんがあのちょっとやっぱりゆるキャラの方もちょっと欲しいと、
はいはい、あ、そうなんや、
青野さんが言ってくれとって、で、
うんうんうん、
で僕は結構その割とそのモグラ君の時のドリップデッド、まあ、前回の個展、
うんうん、
で割と、まあ、毎回やねんけどその燃え尽き症候群みたいな
で、
ちょっととりあえずええかなみたいな感じになっとったけど、
うんうん、
で青野さんもちょっとやってほしいって言うん で、
うん、
で久しぶりに書いてたらまあまあおもろかって、
うんうん、
しかもその今回のあれやけど色鉛筆、
はいはいはい、
う
ん
を使ってみようと思って、
うん、
あんまり あの時色鉛筆
ね、今回
っけ
ね、スーパーセル 2、うんうんうん、みたいなやつ、あれはなんかマジックでいつも通りマジックで輪郭描いてるけど、
うん、
色鉛筆塗ったやつで初めてやった感じで、で、あ、意外とその、ね、色鉛筆なんか一番その子供のとこ描いてる、
はいはいはい、
機材っていうかその
キット
機材
画材か、
そこミュージシャン
画材やけど、あ、意外と面白いやんってなって、
うんうんうん、
でそっからちょっとまたその絵のあれが戻ってきた感じ、
はいはいはい、いやこれね、うん、結構感慨深いのが、
うん、
まあもうもはやモグラグラジオのアーカイブを掘る人がどんだけいるか分かんないけど、
うん、
モグラグラジオの最初の16年前のインタビューの時に、
うん、
まあ、ちょっと間違ってるかもしれんけど、うん、吉川君が言ってたニュアンスってのが、うん、そのもともとすげえ今の今回の展示の奥の部屋にある点描って言ってる作品みたいな、
うんうん、
結構それこそこの、 何やろ、プロフィールでも、
うん、
ゆるパキのパキの方の絵を描いてる人やってんけど、
うん、
それがゆるになった、
うん、
時ぐらいに、
うん、
最初のインタビューを多分してて、
うん、
で、まあ、淡路とかもありやけど、うん、まあ、そういうちょっと可愛い感じので、吉川君のキャラって結構特徴的な あの口止めの配置があんねんけど、うん、でその時に、
うん、
あのその時は多分可愛いので行くみたいな感じやったと思うね、最初のインタビュー確か、でもほんまは別にあるんやけどっていう感じやね、
うんうん、
で前回の6年前のインタビューでは、
うん、
あのそこが混ざってきてると両方やる、
はいはい、あでも、うんうん、
でなんかその前昔描いてた絵とかも描くし、うん、みたいな、でプラスその服もやるっていうとこで、うんうん、で服ってのがさ、そもそも服飾系の専門学校
や
ったから、
ね、
吉川君がだ超ルーツなわけ、
そうまあ一そうほんまルーツだね、
うん、
そのうん、ほんまにその二十歳ぐらいの時にやりたいと思ったことを、
うん、
ちゃんともう一回戻ってやってるじゃないけど、
うんうんうん、
理想のやつを今やってる感じじゃない
か、はいはいはい、
あの思い描いてたっていうかその、
うんうん、
ちゃんと自分一から縫製して、
うんうんうん、
もう全部やるっていうのを、
うん、
その時を学生の時やってないんやけど、
だからその6年前のインタビュー多分そのようなことを言ってて、うん、でそれがだからその今回に至る時に、まあ、そのエクスキューブの青野さんにゆるキャラも書いてみたいなのもあったんやと思うねんけど、そのなんやろ6年前にじゃあもう俺全部やるみたいな感じやったのが、うん、この6年間こう続いていってる、
ああでもなんかそうそのエクスキューブでやってスーパーセルってやつがやるときに、
うん、
割あもうその全部やるって多分まあ思ってたっていうか言ってるか思ってるんやけど、
うんうん、
多分ほんまにガチガチにぐちゃぐちゃにしたんは初めてやって、うん、キャビルとかで名前変えてたよ、
うん、ああいろいろそうね、
天秤天秤の時はキャビルにする、
はいはいはい、
ゆるキャラの時は吉川翔吾するみたいな感じだったけど、
はいはいはい、
あのそのエクスキューブの展示の時に、うん、もう普通にもう全部もうええわってなって、
はいはいはい、
なんか一緒やしと思って、
はいはいはい、
でそれでやったら結構別に何もあんま一緒やなって思って そ, う、ね、そっからもう何でもええかなと思って
当時だから俺らがさ20代の時にさ、
うん、
その変名ブームじゃないけどちょっと普段やるのと違う表現する時は名前変えるみたいなのがあったから、
うん、
でも実際一人の人間がやってるって、
ね、結構そう出力が一緒っていうかね、
うんうんうん、いやだからそこでだから結構あれよね、だからさっき出たけど機材ならぬ画材、
うん、
で色鉛筆とかにも戻ってくるっていう、うん、そのルーツに遡りつつ、うん、そのなんていうの今までやってきたことも全部こうひっくるめて、
うん、
まとめてやるみたいなのの、
うん、
もう今回はもう超それがめちゃくちゃ明確っていうか、
あそうなんかそのさ、ね、ゆるキャラやけど、うん、その色鉛筆で描いてるやつは、
うん、
あのそのパキの方の絵柄とか風合いはゆるやのに、
うん、
やってることとか、
うん、
あの描いてるその描き方とかは
パキやん、まあ、天秤
なんかその色鉛筆っていう画材がそもそもさ、うん、ちょっとパステルで淡いやん、
う
ん、
そうだね、
そう
でそのなんかまあ言うたらその絵の具とか使う色より、
うん
まあ、ちょっと色彩的に弱い感じがするんだけど、
弱い
逆にちょっとこう若干イルな感じというか、うん、
なんかね
なんかやばさ、うん
うん、だからゆるパキが本当に、うん、あの再現されてるっていうかさ、うん、なんかもうい
やてかあれ
身をなしてるみたいな感じに、
あれ絵の具で塗った方が楽ですよってぐらいのサイズの絵が結構今回出てて、
なんかねでもその前ドリップデッドの時は、うん、言うたらアクリルメイン、
うん、
絵の具メインでやってたけど、
うん
まあんまり、まあ、今言うもあれやけどそのあんまりハマらんかったよね、
しっくりきてなかったよ、
しっくりはきてなくって、
はいはいはい、
で色鉛筆をやった時にめちゃくちゃハマったよね、
うん、
あの、はいはいはい、そのエクスキューブの時に書いた言ったら輪郭がある、マジックで輪郭描いてから絵の具じゃ色鉛筆塗ってる作品があんねんけど、
うん、
それと今回もう最後らへんに描いてるやつは、
うん、
色鉛筆だけのやつは輪郭がないんよね、
はいはいはいはいはい、
それがめっちゃこちゃ昔からやりたかったよね。
はいはいはいはいはい、
で色鉛筆やったらうわできるやんってなって、
うんうんうん、
でしかもなんか色鉛筆ちゃんとその彫ったことないっていうかその画材をね、うん、
はいはいはい、
時に普通になんかいろいろ蛍光とかもあるやんと思って、
ああああ、
でもう完璧になんかもう思った感じにできてるんがすごい、だからハマった感じ。
あ
ー、
でなんかあんまりパッと見わからんねんけど、
うん、
白をめちゃくちゃ使ってんのよ。
あ、絵の
上から
色鉛筆で、
うん、
へ、は
いはいはい、多分一番白使ってんねん、あれ。
へ、
でそれは、めちゃくちゃこうガーって描いた上から 白を実は塗ってんねんけど、
はいはいはい、
それですごい ぼけんのよね。
はいはいはいはい、
それでなんか結構変な感じっていうか、なんか不安、なんかぼやーって感じ。
いやこれね、なんか俺あのなんつうの、俺はこうずっと客席で見てた人間としては、
うんうん、
まあ吉川君の、まあ、今もライズフロムザデッドやけど、
うん、
結構要はゴリゴリのバンドに いるねんな、
うんうん、
こずっと、
うん、
そのなんかイージーリスニングではないわけですよ
まあまあ、
ね、まあ、うるさい
系ですよ、しんどいもんね、わーってなってもんね、うん、
でもともと点描でやってたモノクロで白と黒のバキってやつがすげえ、うん、そのやってる音と書いてる絵の合い方がすげえあるなと思っててんけど、
うんうん、
色鉛筆ってなった時俺が思ったのは、うん、その色鉛筆ってストロークってか一回塗った時のその面積めっちゃ狭いやん、鉛筆やからさ、
うん、めっちゃ狭い、
それをギャーンって塗ってるわけやん。言ったら、面、うん、面をさ、すごい低をさ、
ギャギャギャギャギャギャ、
そうそうそう。
塗ってるって。
そう。で、見た目、今回の手前の部屋のあの、ポートレートシリーズがめちゃくちゃいいねんけど、
うん、
パッと見、すげえ可愛いキャラやねんけど、
うん
うん、
この面積全部鉛筆の幅で塗ってんねんなっていうところにこう、なんていうの、こもる情念、
うん、注目してほしいよ、
ね、そう、だからそう、要は筆で絵の具で塗るってまあ言うたら効率なわけよ、うん、
こ
う、
まあ、面がでかい、
ね、うん、特に
そう、
特に吉川君の絵とかってやっぱベタ塗りになるわけやん、
まあね、
うん、1個の面に別に表情をつけるとかがあんまりないやん、
うんうんうん、
青は青で塗りたいってなった時に、うん、絵の具で塗るのは効率がいいんやけど、
うん、
それを上から下まで色鉛筆で塗ってる感じがなんかあのすごいつながったなって感じが、
ベース感を感じる、ベース
感点描やってるのとあんま変わら
ん
感覚で、
う
ん、しかもプラス3倍みたいな感じやね、その
そうやね、うん、手まで言うとね、
なんか
だからさ、
うん、
先月とか先々月ぐらいにはもう DM できてた、
うんうんうん、
かな、
うん、
でだから渡す時とかに、
うん、
多分あのゆるっとしたあのキャラクターで、
うん、
あーみたいな、
うん、
全然知らない人とかは、
うん、
なってたと思って、うん、直接手渡しする人、うん、これ色鉛筆なんですよこれなんかモアレみたいに、なんかモアレっていうかあのフォトショップのフィルターみたいに思ってるかもしれませんけど、うんうん、違いますからね、
うんうんうん、
多分生で見たらやばいですよって言って渡してた。
あ、そう、
うん、まあ、そう、やっぱ大事なのはやっぱり絵の具とかも経て、
うん、
その色鉛筆に行き着いたっていうのがいいなと思ってて、結局そこにいいやんって自分が思ってる実感があるものいやと思うねん、あの、
うん、
色鉛筆画っていうのは、
うんうんうん、
だって俺色鉛筆で絵描けって嫌やもん
そうなんよ、
めっちゃ大変やからね、
うん、
だからその辺が本当に6年前の古典とはもうそこが一番明確に違うかなと、
うん、まあそうやね、
うん、かつやっぱりそのゆるい方の、
うん、
が割と表に絵柄としては出てる内容になってんのも、
うん、
なんかこう元もルーツから知ってる人間としては、
うん、
なんか今ここにいるっていう感じもあって、
うんうんうん、
そのやっぱこうなんていうの、 同じ1個のギャラリーで複数回展示するっていうことは、うん、っていうのはその定点観測というかね、
まあそうやね、うん、成長、成長じゃないけど、
うんうん、その作家が今どういうふうに思ってんのかっていう、うん、のが見れるのが面白いっていう意味でも、うん、なんかやっぱり2周回ってきてるって感じ
がするというか、同じゆるキャラじゃないからな、
うん、いやそれが結構なんか見れる展示かなと思うけど、
うん
うん、
かまあ毎回その新しい感じにはもちろんねしたいとはず、
うん、
まあまあいつもやけど思ってんねんけど、
うん、
でもなんかその試行錯誤の前のまあアクリル絵の具でやってる時はまあほんまに試行錯誤しながら作品を作ってる感じやけど、
うんうんうん、
今回に関してはなんかもうめちゃくちゃバシッてハマってるからあんまり何も思ってないっていうか全然迷いがないっていうか、
はいはいはいはい、
って感じ。いいですね。
だから別にああ失敗したとかもあんまないし、
うんうんうん、
な
ん
かもうずっとあもう思ってる感じっていうかね、
はいはいはいはい、
やってる感じは面白かったけどね、
うんうん、あのあれがやばいなと思ったのはあのめちゃでかい横一のあの笑顔一個のやつ、顔でかい、う
ん、にっこりっておきさんが言って
る
やつ
に、うん、
にっこり、
あれ何気にやばくない、
一番やばい、あれ、あれが一番やばい
あれ色鉛筆やろだっていやあれすごいねんけど、あの
描いてる時は無なん、
無やね、え無でもないけど、なんだろう、いや何も思ってない別にまあでも思、まあなんか結構そのあ
絵柄は
できてる、
絵柄を決めるまではちょっと考えたりとかはもちろん、
う
ん、
下絵ぐらいは考えてるけど、うん、でも色どうするとか、
うん、
あの色合いとかはもうその場で一応考えて
で、
うん、
塗り出したら無、
うん、無やね
いやめっちゃその塗ってる時の顔見たいわ
いやいや今回もその何回かあの絵の具入れつつ やろうかなとかもちょっと思ってんけど、うん、そのちょっと広い画面、うん、広いとことか、
うん、広いとこで
楽しようと思って、
はいはいはい、
でそれはちょっとまあまだええかなと思って、
でもさ、はいはいはいはい、何の色鉛筆使ってんの、
ね、でもそれ結構いろいろ使ってて、まあ別になんやろ、こだわりそんなめちゃくちゃないんやけど、
うん、
とりあえずその今回というかこの個展するときに、
うん、
めっちゃ色数欲しいと思って、
はいはいはい、
三菱の普通のやつを、うん、なんか100色入りみたいなの買って、
うん、
でそっからプラスで、まあ、蛍光のやつとかは多分ないから、その三菱とかは、
はいはいはい、別ブランド、
ね、別ブランド買って、ほんでホルベインとかベタに買って、であれなんやろ、ファイカステル、なんとかカステル
いや知らない、
っていうのとか、うん、まあでもほんまにやっぱ硬さもいろいろ違うんやけど、
あの、
う
んうん、ウォーターカラーのさ、
うんうん、
あの、
うん、水で溶ける
色鉛筆とかもあるやん、
うん、
なんかまあいろいろ試し、でもそこまで、でもあれかな、めちゃくちゃこだわりはないかな、
うんうんうんうん、でもやっぱりそのスタンスとしてはそのカリカリ描くのが性に合ってたって感じなのかな、
うん、あそうやね、もうほんまにあの、うん、やっぱりペンやから、
うん、
結局、
うん
うん、点描とあんまり感覚変わらんのがめっちゃ良かったかな、
はいはいはいはい、
いやその使い方やんな、きっと、
うん、
それがやんな、
でもさ俺最近すげえ思うねんけど、あのいわゆるあのペン先硬い系の画材ってめっちゃ疲れへん、
うん、ああまあ、まあでも手痛いけどね、
そうやね、腱鞘炎とかなるよな、だって俺もう最終的にじじになったら筆やなって思ってるもんあの要はこう力を
力、
うん、圧をかけない画材で書かないと手がさやばいやん、鉛筆とか、
そう
や
な
、うん、
筆ってさその力
いらん
だってふわっとしてるやん、だって
力込めたらニュってなる、
そうそうそうそうそうそう、そんななんか爆弾みたいな書き方しないから、
うん、爆速。でもなんか筆はやっぱそのグニョンとしてんのが苦手なんかもしれない。
そう。
硬いので、
はいはいはい、
操作しにくい。
操作しにくい。うん。
うん、
まあ、鉛筆やっと割とがっつり。
自分の筆圧、はいはいはい、で、
うん、
操作できるもんね。
まあだからそのあれよね、だからそのなんていうの、こう描きたい図像があるっていうタイプの絵描きやったら、
うん、
その画材はそんなに選ばないんやけど、うん、その画材、自分に合った画材と出会うことで表現がしっくりくるっていう人もいると思ってて、
うん
うん、で過去にもかつてもモグラグラジオに何かそういう人いたと思うんやけど、
うん、
あえてこうカリカリ描くっていうことと、もともとやってた点描でめちゃくちゃバキバキの絵描くの、うん、のがそれがパステルになってカラーになるっていうところが、
ね、うん、
吉川君の中でハマったんやろな、
うん
うん、
だから実際こうなんつうの、そのこういう絵描きたいで言うと、
うん、
そのなんつうか、ここは絵の具の方が良さそうみたいなのを人は思うかもしれないけど、
うん、
そうじゃなくて自分がしっくりきた画材で描いたこれっていうところが、
うん、
この、うん、その吉川翔子っていう人の絵なんやっていう感じがすごい分かる、分かる人には分かるというかこれは本当にあのね、こう説明をしたいくなっちゃうよね、ギャラリーの側からしたら、
うん、
そういうことなんやでっていう。
そうやね、なんでそこ、
うん、
カリやってんのみたいな、
まずは見てほしいですね、
うん、
まだ時間大丈夫ですか。
まあそろそろあれですけど、
なんかあの新しい翔くん の、うん、あのブランドの話も聞きたかった、
うん、
はあはあ、
ブランド名から、
はあ、
服のね、
スコムですね、
スコム、
スコムはでもあんまり意味はまああるけど、まあちょっと、シルクスクリーンの S で、
うん、
でコラージュで、まあ、まあオーバードーズなんですけど、
うん、
まあ、やりすぎみたいな感じで勝手にやってんやけど、
うん、
で M はまあ M は メスやったかな、まあ、自分で勝手に適当に考えてんやけど、
うん、
まあ、混乱みたいな感じで、うん、まさかはまあまあ、大虐殺みたいな感じ、
うんうん、
まあ、それのまあ綴りなんですけど、
うん
うん、
造語なんや、
造語、まあスカムみたいな感じ、
そうだね、
うん、でやってる感じで、まあ、まあ最近やってる感じですね、
うん、
今回っていうかそのスコムぐらいからはもうほんまに1からパターンから引いてやってるんですけど、
はいはいはい、
まあ昔はそのこのゆるキャラの絵をブランドの人に渡して、
うん、
でまあ服作ってもらってたりしたんですけど、
うんうんうん、
やっぱその、ま、もちろんその絵渡してそのブランドの人がもあの僕はもう全然そのこだわりなく勝手にいろいろしてっていうので、
うん、
あの商品として出してきてもらってそれは面白かったんですけど、
うんうん、
面白かったけどほんまに自分のそのバキバキにかっこいいなって思ってってるやつをやりたいと思って、そのやっぱ他人の言ったら
まあエディットというか、
うん
うん、
まあ、それはそれでいいと思うけど、
うん、
逆にそれを全くなしにして自分がええと思うやつでやりたいなと思ったらやっぱ一から全部せなあかんなと思って、う
ん、はいはいはい、
そう、そんでコロナの時にちょっと勉強 した感じ、
改めて
そうミシンとか全部こうって、
はいはいはいはい、いやまあそうね、今回はだからそのさっきまで話してた色鉛筆がと、
うん、
あれは全部今回の服は全部スコムってことになる。
そうやね、うん、うん、
まあその服もありますという、
大展開してます、
うん、
めちゃくちゃあります、
すごいあります、量がっていうとこがあるんで、まあある種見応えがね超
絶ある、ボリューム満点ですよ、
うん、
だいぶあります、
うん、いやなんかその俺としてはそのまあこう展示で言うと16年、
うん
うん、まあ付き合いで言うともっとなりますけど、
うん、
それのまあ展示の16年だけで見てもやっぱこうある種こう2周回って、
うん、だいぶ回ってる、
ね、
回ってると思う、
でもなんかほんまに今ここなんのがその なんかあれよね、なんか今までのルーツに遡りつつ、いろんな表現が混ざって、なんかアウトプットが新たにこう、もう見える展示になったというか、
うんう
ん、あんまりそう、まあ、さっきも言ったけど、その二十歳ぐらいのやりたいことを やってる感じがめっちゃするよね。
うん、
服作りたいし、プリントしたいし、絵も描きたいみたいな。
でもなんかツール揃ってきた感じもにも見えるよね。
そうやね、うんうん、自分でできるようになってきたみたいな感じ
やね。そうやね、うん、なんか これからっていうとこも感じるし、うん、なんかそれの一番分かりやすくパッケージングされた形にも見えるから、すげえなんか 見やすいというか、
うん、
なんか理解しやすいさもあるし、うん、そのでも実は結構奥深いよみたいな、
うん
うん、
とこをちょっと楽しんでもらえたらなと思うわけなんですけど、じゃあちょっとそろそろお時間なんで、
はい、
最後にちょっと一言メッセージというかね、来てくれる人に、
さっきまあ言ったみたいに今までの割と集大成やと思うんで、
うん、
まあ、次いつやるか分かんないんで来てください、お願いします
まあそうですね、
それぐらいやね。
そうね、だからこの展示6年ぶりなんでね、
う
ん、
そういつも割と燃え尽き症候群みたいになるんでまたあんま見る機会ないんで来てくださいとか言うてすぐしたりする
まあそうね、まあなんせそう大阪関西の人やったらエクスキューブとかでちょいちょいね、
うん、
触れ合うこと
も、ね、見れたりとか服とかもあると思う。まあ服自体はねちょいちょいポップアップとかしてるからあれかもやけど、
早とちりって、ね、高円寺の服屋さんでようやってるんですけど、ね、
うんうん、でもアートスピースとこんだけがっつりした個展っていう形では本当に関東では結構見る機会少ないと思うんで、はい、ぜひお見逃しなくというわけでございまして、今月のアーティストインタビューゲストは吉川翔吾くんでした、
はい、ありがとうございました。
エンディングです
、はい、というわけでそんなね吉川翔吾くんのインフォメーションを太田さんの方からお願いします。
吉川翔吾個展
もう自分で発音するの諦めたやん
開催中です。会期は2024年8月17日土曜日から9月1日日曜日までです、
はい、
オープン時間は13時から20時まで、月曜日が定休日となっております。
はい、というかこのタイトル、なんでこのタイトルにしたんですか吉川くん。
ですね、まあ正直言うと、
うん、
まあ、僕これ台とか決めるめちゃくちゃ苦手で、
はいはいはい、
言うたら A の台も結構あんまり苦手なんですけど、
うん、
チャット GPT に実は今お願い今っていうかお願いして、
うん、
で何個かやってたら、
うん、
そのこのイーリーにたどり着いて、うん、でまあこれ意味あれなんですね、まあ不気味、
うんうん、
な静けさ、
はい、
なんかシーンってな気持ち悪いみたいな、
はいはいはい、
でまあ、あんまちょっとそこまでリンクはまあちょっとしてないかもしれないですけど、
うんうんうん、
でもちょっとそのコロナ禍になった時のこのなんか気持ち悪い感じがめっちゃ似てるし、
うんうん
まあ、今までそのコロナ禍スタートの展示やから、
うん、
まあいいなと思ってつけたことです、
うん、実は。でもなんか印象としてはさ、エイリーってなんか可愛らしいイメージが
あるやん。あ、そう、ちょっと可愛い、
ちょっと女の子の名前みたいな感じがするけど、うん、意味は不気味っていうのが、うん、やっぱそれはやっぱリンク
なんや
つ、うん、なんか、うん、あの絵とリンクしてると思うから、うん、
可愛いけど私もあのゆるキャラな感じの絵柄をあんな細密に描いてるのとかも、うんうん、イーリーやと思う。
そうよね、もうイーリーにしたんや太田は、
うん
ちょっと正しいやつちょっともう一回出してもらっていい？これね、ほんまに発音できないです。
エリ
ー。エリ
ー。
エリ
ーですね。
です。
はい、これをぜひお見逃しなく。もう本当にまあ可愛さと気持ち悪さを兼ね備えたっていうのはもう昔からですけど、
はい、
まあそれの最新形やし、その気持ち悪さが、なんていうの、画材色鉛筆に宿ってる分、一見マジで分かりにくくなってるのがやばい、
うん、
そう。
いやー、まじまじと見ていただきたい。
なんかでも、なんか漂ってるものがあると思うんですよ。
うん、
なんやろ、これ、みたいな。なんか、引っかかるみたいな。うん、そこに、多分、うん、エリーがあると思うんで。
あ、発音前ですね。
エリーがあると思うんでね。ぜひ、それを感じていただきたいなと思いますね。
はい。
はい、というわけでございまして、モグラグラジオ452でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。Drag.